おはようございます。高原吾一郎です。先日私の講演会に一人の女性が面会に来られました。この方のお名前は正男さんというんです。政子ではありません。正男なんです。しかも正男の尾は男と書いて正男なんですね。古い時代の頑固一徹親父であったお父さんは、娘ばかりが4人も生まれることに我慢ならず、今度こそ生まれてくる子は男の子に違いないと言って、生まれる前から男の子の名前しか考えなかったって言うんですね。そして生まれてきたのが可愛らしい女の子でも名前を譲らず、そのままつけてしまったって言うんです。それをにこやかに説明する彼女に、私はとびきり女性らしさを感じました。と同時に、親といえども生まれてくる子供の性別すら決めることができないという事実に命の神秘性を思うんです。ところで聖書には生まれてくる700年以上前からあらかじめ詳しく予言され、そして予言されていた通りに生まれ、生き、死に、蘇った人物が登場するのです。その方はイエス・キリストです。そしてこのキリストの誕生を祝うのがクリスマスなんです。今日はこのキリストの誕生前にキリストの到来を予言した旧約聖書の言葉をご紹介いたしましょう。こう書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここに男の赤ん坊として人類の中に生まれるキリストについての予言があります。そしてこのキリストには4つの称号がついているんです。これからしばらくこの4つの称号からキリストについて考えたいと思います。今週は不思議な助言者ということについてです。これは英語ではワンダフルカウンセラーと訳されています。まあ、最近カウンセラーとかカウンセリングという言葉がすっかり定着していますね。カウンセルとは相談するとか助言するという意味の英語なんです。ではワンダフルな相談者とはどんな人のことを言うんでしょう。なんと言っても共感能力の高い人だと思うんですね。ところで共感と似た言葉に同感というのがありますね。この二つはどう違うんでしょう。同感というのは相手の言ってることや気持ちが自分の価値観と同じ場合に感じる気持ちなんです。相手の主張に賛成できるときに同感ですって言うんですね。それに対して共感というのは、相手の言ってることや気持ちが、たとえ自分の価値観と違ったものから生まれたものであっても、相手の気持ちに寄り添って同じように感じ取ることです。同感することはそんなに難しくありません。しかし共感するのは難しいです。真実を尽くして苦労している人の気持ちに賛同することは、それほど困難ではないと思うんです。しかし、身から出たサビでしょげてる人の気持ちを共感することは、しばしば難しいのです。心のどこかで、自業自得でしょう、というようなつぶやきが湧いてくるんですね。しかしキリストは、同感する方ではなく、共感する方でした。何しろこの方は、罪人の悲しみを自分のことのように感じ、この世に来られた方なのです。自らは罪と全く関係のない方でしたが、罪のゆえに心くじかれる人に許しを語り、死のゆえに恐怖する人に復活を述べ伝え、自己中心の生き方の刈り取りで心が折れそうな人の心をしっかりと支えるために来てくださったんです。キリストは罪のない人を愛するために来られたのではありません。罪を悲しむ人のために来られたのです。まさに罪人にとって最高のワンダフルカウンセラーなんです。私は今から数年前、 ある地方都市にある命の電話という電話カウンセリングの団体からお招きを受け、お話をさせていただいたことがあります。命の電話とは、もともとイギリスのクリスチャンから始まった働きなんです。現在、世界中に支部があり、とても尊い働きをなさってるんですね。たった一本の電話で死を思いとどまった方、犯罪を思いとどまった方、最悪から抜け出した方は数え切れないと思います。実はこの働きは完全ボランティア制なんです。報酬は一切ありません。しかもこの電話カウンセラーになるためには特別な訓練を受ける必要があるんですが、それに必要な受講料も全部自腹なんですね。さらに自分が電話カウンセラーをしているということについては誰にも知られてはならないのです。もしそんな評判が自分の住んでいるご近所に広まったなら、少なくともご近所の方はこの電話相談を利用することはないでしょう。近所に自分の秘密を知っている人がいるかと思うと、とてもやりきれなくなるからです。電話の時は名乗ることもありません。また会うこともありません。しかも一回きりの会話です。中には対応が悪いと言って脅迫する人、カウンセラーが女性だとセクハラのような話をする人、あるいは近日中に大事件を予告する人などもいるようです。そうしてそういう恐ろしい電話をずっと受け続けてると、呼び出し音を聞いただけで心が萎えてくることもあるでしょう。しかもそれを誰にも打ち上げることができないんです。守秘義務が徹底している団体なんですね。私はお話を聞けば聞くほど本当に頭が下がる思いでした。と同時に、そんなカウンセリングのプロ集団の方々がどうして私のようなものを招いてくださったのかと不思議に思い、逆に質問したのでした。答えは明瞭でした。カウンセラーにもカウンセラーが必要だからですとおっしゃるのです。人生の重荷やどうにもならないことを共感能力の高い人が聞き続けていると、カウンセラー自身が疲れ果て心が折れそうになるというのです。人の心を聞くとは、それほどに重荷を背負い込むことにつながっているんですね。さて、キリストは不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーとなるためにこの世に来られました。この方は私たちの重荷をご自分の上に乗り移らせることで、私たちに安息を与えてくださる方なのです。キリストは私たちの心配事や思い煩い、うめきも涙も叫びも自分のことのように聞き取ることがおできになる方です。たとえそれが私たちの罪に由来する個人的な問題であったとしても、軽蔑することなく聞いてくださる方なのです。この方は最大の原因である罪そのものを背負うためにこの世に生まれてくださった方なのです。ところで罪とは一体何でしょう？自分の作り主である神から離れて自己流の人生を生きることなのです。この罪のゆえに人は神からの祝福を受け損なっているのです。しかしこの神と人とを隔てる罪をキリストはご自分の身に乗り移らせて十字架にかかってくださいました。そしてご自分の命で罪の償いを果たし、死後三日目に復活してくださったのです。あなたの罪の許しはもう終わっているのです。あとはこの救いを受け取るだけで良いのです。あなたもこのワンダフルカウンセラー、イエス・キリストに祈ってください。私を救うために必要なすべてのことをしてくださったイエス様、あなたを救い主にしますと祈り、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。